どうも、こんにちは。カジノソウと言います。こちらの音声解説でエアコークという楽器をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、まずこの不思議な楽器がどこから来たのかという、ここからお話ししてみようかなと思います。僕がこの発音原理を思いついたわけではなくて、実は創作楽器業界ではこの楽器は比較的有名なやつなんですよ。で、どうなってるかっていうと、コカ・コーラの1.5リットルのペットボトルに空気がパンパンに入ってるっていう、たったこれだけのすごくシンプルな機構なんですけど、なぜかこうするとめちゃくちゃいい音が出るっていうものなんですね。で、空気圧で音程を変えているんですけども、僕が初めてこれを見たのはですね、2016年ぐらいだったと思うんですけど、 YouTube でいろんな動画を見漁ってる時に、バンバリンバっていう動画がね、関連動画で出てきたんです。 BANBANRINB でバンバリンバだったかな、だと思うんですけど、で、それはね、なんか遠くから映った映像で、ちょっとはっきりしないやつなんですけど、なんかペットボトルを叩いてて、それがすごくいい音してるみたいな映像だったんですよ。で、なんか本当に画像がよくわかんないんで、これ合成かな？でも合成にしたらよくわかんないなみたいなやつだったんですけど、なんかずっとそれが頭に残ってまして、で、その後ですね、いろいろ調べてみると、どうやらこれはペットボトルに空気をたくさん入れた楽器らしいっていうことが分かったんです。で、実際に自分も作ってみたら、意外と簡単にできてしまってですね、あ、これめっちゃいいじゃんっていうことで採用したんですけども、じゃあこのバンバリンバの方が最初の創始者かというと、実はね、そうでもない感じがあるんですよ。いろんな文献とかも調べたんですが、古いものになると、なんか20年以上前のこう科学系の記事とかにこの装置の紹介が載ってたりとかしてですね、もはや誰が創始者か分かんないっていう、こういう感じなんですけど、まあ僕の仮説ではですね、ペットボトルに空気をパンパンに詰めるというと、まあペットボトルロケットが浮かびますので、これ多分ですけど、ペットボトルロケットをコカ・コーラので作ってた人が、あ、これいい音するっていうのに気づいて誰かに教えたっていうのが始まりなんじゃないかなというふうに思っております。まあそうでもしなければね、普通発見しないやり方なんですよね。まあまあ、そんなところから生まれた楽器ということですね。で、まあ、最初作る時に当然こういろんな実験をしながら作ったわけですね。例えばどんなペットボトルでもいいのかっていうのはまあ思うじゃないですか。で、まあ片っ端からいろんなペットボトル用意してやったんですけど、まずそもそも空気をたくさん入れるっていう前提があるんで、炭酸のペットボトルじゃないとダメですね。普通のこうジュースとかお茶とか水とかのペラペラのペットボトルだとまあ危ないですしね。こういったものはまずダメです。で、炭酸のペットボトルといってもいろいろありますが、その中でも使えたのがコーラの1.5リットルボトルだけなんですよ。これがすごい不思議なところなんですけど、例えばね、くびれのない CC レモンみたいな寸胴のペットボトルとか、あとコーラの500ミリのペットボトル、こういったものだと音はするんですが、全然音が伸びないんですよ。なんかカンとかコンみたいな、こう何ですか、石を叩いてるみたいな感じになっちゃって、ポーンっていうすごいいい音は出ないんですよね。で、あとはこう2リットルのコカ・コーラのペットボトルとかも用意してやってみたんですけど、これもいまいちでしたね。ってことで、不思議なんですが、この1.5リットルというサイズが一番いいということになります。どうもこのくびれがいい作用をしてるんじゃないかと思うんですけども、なんかこのペットボトルの厚さとか、いろんなものが奇跡的に噛み合って、こんないい音が出てるのかなという、こんな感じですね。で、このボトルに空気をたくさん入れればいいわけですけども、まあ抜けてきちゃうと音がどんどん変わってきちゃうと。ということで、このキャップの部分にですね、バルブというのがついております。まあこれは自分でつけたんですけども、このバルブって何のバルブかというと、自転車のタイヤとかでよく使われてる、あ、チューブか。チューブで使われているバルブというやつですね。あれをチューブから切り出して、で、キャップに穴を開けて、こう接着してあるという、こんな感じなんですけども、実はこのバルブというのも何種類かありますね。自転車のバルブって、A 式、まあ、イギリス式と呼ばれるもの、仏式、フランス式、米式、アメリカ式という、まあ、大きく分けて3種類あります。で、一番よくあるバルブっていうのは、ママチャリとかにも使われている A 式なんですね。ただこの A 式は入手は一番簡単なんですけども、空気の微妙な調整っていうのは基本的にできないんですよ。なんかバーッと思いっきり抜けちゃうし、なんかこうエアコークの調律って空気をたくさん入れてからちょっとずつ抜きながら調律するんですが、まあこういったことが A 式ではできないので、まあ当然仏式か米式かということになるんですが、まあこれどちらでもいいんですけども、仏式っていうのはちょっとこう細長くて華奢な感じがあるんですね。なので、こう、セッティングしてる時とかになんかこう、ちょっとぶつけたりしたら、なんか壊れやすそうだなと思っちゃいまして、まあ、より丈夫そうな米式を採用することにしました。 ベーシキというのは一番なんか太いタイプのバルブですね。自転車だけじゃなくて車のタイヤとかにも使われております。だからこう自転車じゃないわ、ガソリンスタンドとかの空気入れも基本的にはベーシキ対応のやつになっていたりしますね。なのでこのエアコークを作る際、まあ、少なくとも僕の作ったものを使うときはこのベーシキ対応の空気入れが必要ということになります。はい。で、先ほどこうキャップに穴を開けてと言ったんですけども、この穴の大きさも結構重要で、ちょっとでも開いてると空気がどんどん漏れていっちゃうんで、できるだけこうギリギリに穴を開けてあげる必要がありますね。で、今僕は、チューブレスバルブというのを使ってるんです。これのベーシキというやつですね。もともとはこの自転車のチューブから切り出してたんですけども、こちらのチューブレスバルブというやつの方が、まあ、安く大量に手に入るので、まあ、こちらを使ってるという感じですね。なんか空気漏れもちょっとしにくいのかなというふうに思っております。で、キャップのところにちょうど14ミリっていう大きさで穴を開けて、このチューブレスバルブをパコッとはめて、その上から接着してるというこんな構造ですね。で、この接着も結構難しくて、ペットボトルのキャップって確かポリプロピレンっていう素材で、すごくこう接着剤が乗りにくい素材なんですよ。だから当然ボンドとかは使えないんですけど、そこで最初ね、GP クリアというポリプロピレン対応の接着剤を使っています。で、ただこれって固まってもなんか結構柔らかい接着剤なんですよ。ちょっとゴムみたいな柔らかさになるというか。なので、これだけだとこう中に空気をたくさん入れた時に接着剤自体がね、ポーンと膨らんじゃうことがあります。要するにちょっとこう空気が漏れてる穴があると、この硬くないんで、その空気の圧力に負けて接着剤が膨らんじゃうことがあって、まあ結果弾けて空気が漏れてしまうっていうことが昔起きたんで、ちょっとややこしいやり方なんですけど、最初にこの GP クリアで目地を埋めます。で、その上からグルーガンっていう手芸用の、なんていうんですかね、接着剤、これ固まるボンドみたいなやつなんですけど、これで GP クリアの上に硬い層を作って、さらにその上からまた GP クリアの層を作るっていう、こういう3層構造という謎の方式を採用しておりまして、まあこれでバルブをガチガチに止めているというわけですね。まあガチガチといってもちょっとぐにゅぐにゅ動くんですけども、はい、こんな感じで接着しております。で、ここがね、多分普通に作るなら一番苦労する部分だと思うので、まあぜひこの3層構造はおすすめかなというところでございます。何にも接着しないとね、やっぱりちょっと空気漏れてきたりするんで、これは必須かなというところでございます。はい。で、ちょっと楽器の話に入っていきますが、音域、どこからどこまで音が出るのかっていうと、大体ね、下のドから上のドまでの約2オクターブですね。これ以上はちょっと難しいと思います。まず低い音なんですけど、ちょっと空気を入れただけでもう下のドの音が出ます。はい。何も入れないとね、C の音とかぐらいなんですけど、まあ、これ以上低くしていくのはちょっと難しいですね。裏技として、バルブをつけた状態で減圧するっていう方法があるんですけど、要するにこう、バルブを押しながら中の空気を抜いていくと減圧された状態でキープされるんですが、これで一応低い音は出るんですけど、サスティン、音の長さがないので、ちょっと楽器としては厳しいなというところで、まあ、最低音はドの音にしています。で、空気入れていくとどんどんこう、高い音が出てくるんですけど、上のド以上になるとちょっとこう危険な感じの圧力になってきますね。だんだんこう空気でパンパンになってペットボトルが硬くなってくるんですけど、これ以上入れるとちょっと本当にやばいなっていうのが上のドぐらいですね。はい。ってことで、2オクターブ約まあ24本ですね、はい、25本かというのが一応作れるという計算になります。で、ここからセッティングの工夫についてちょっとお話ししていきたいんですけども、この普通に考えつくのは、まあ、マリンバ型というか横に寝かして鍵盤状にするやり方ですね。で、まあ、これは演奏性能はすごく高いと思うんですけども、問題がですね、お客様から全然見えないっていうことなんですね。はい。ペットボトルの頭もしくはお尻しか見えないみたいなセッティングになっちゃうので、これすごくもったいないんですよ。せっかくペットボトルを使ってるのにそれが伝わらないっていうのは、なんかこう本末転倒な感じがあるので、まあ、どうせ作るならこうペットボトルだっていうのがはっきりわかる形に作りたいなと思いまして、で、なんかこう最初は垂直に立てる方式の鍵盤型で考えていたんですが、これがね、演奏しづらいんですよ。とにかく演奏しづらいんです。だからまあすぐにはこれじゃないなっていうことになりまして、で、まあいろいろ考えた結果、円形の配置ということになりました。カジーのメイン楽器で食金という食器の楽器があるんですけども、実はこれも円形のテーブルの上に円形にこう食器を配置しているやつなんですけども、まあこの配置に慣れていたので、今回のエアコークもこの形にしてあります。ちょっと専門用語で言うと、5度鍵という配置になっているんですね。ドの横がソ、ソの横がレというように、 音が5度でこう動いていって、最終的には一周するというこんな配置ですね。初めて触った方はまずドレミファソラシドが叩けないというぐらいのちょっとややこしい並びになっているんですけども、まあ一度慣れると結構転調に強いとか、そういういい点もありますね。はい。で、写真をよく見ていただくとですね、大きな円と小さな円が2つ重なっているような形状になっているのが分かるかと思います。で、これ外側の大きな円は低い音、内側の小さな円は高い音というこういう配置になっているわけですね。で、外側の円にはこれ自転車のホイールを使っています。円形に配置するって考えついたはいいものの、どうやってやればいいんだろうなっていうことをずっと考えてまして、こう手近で大きな円形のものというとホイールだったんですよ。これが一番こう伸縁度が高くて軽くて丈夫っていうので優れていた素材なんで、まあこれを採用したんですけども、まあ内側の円も本当はホイールを使いたかったんですが、ちょっと大きさが合わなくて、内側の円は木枠を直接切り出したものという感じになっています。で、この2つの円に金属の T 足というのがついてまして、さらにそこにホースバンドというのが取り付けてあります。丸っこいこうペットボトルのキャップの頭をねじ込むところがホースバンドという感じですね。これ言ってしまえば、輪っか状のバネという感じですね。このエアコークってセッティングがどう頑張ってもめんどくさくなることが分かっていたので、とにかくこうワンタッチで付け外しできるシステムにしたくてですね、まあ、こういったホースバンドというのを採用しました。これちょっと硬くて女性とか子供さんにはちょっと不向きなんですけども、まあ、とにかくワンタッチでしっかり固定できるので、まあ、そういう意味ではすごく早くセッティングできるやり方ではありますね。はい。って感じで、こんな感じでセッティングしているというところです。あとは土台にはこうシンバルスタンドを使っているので、高さ調整とか、あとはこの鼻部分の角度の調整も自由自在という感じですね。水平にセッティングすることもできるし、ほぼ垂直にセッティングすることもできるというこんな感じですね。まあ、お客様にしっかり見せたいときは垂直にセッティングするということになりますが、結構大きな円なので、すごくこう動きが大きくなってですね、速い演奏には結構難しいというこんなところですかね。ということで、もうバーッと早口で楽器の説明をしてきたんですけども、はい、なかなかの情報量になってしまいました。結構この楽器の難しいところは、音程がデリケートっていうところなんですね。なんせ空気圧で調律しているので、ちょっとこう気温が高いとか厚めの照明が当たるとかすると、簡単にこう空気が膨らんで音程が上がってしまうんですね。で、逆に寒くなったりすると音程が下がるという、こういうかなり面倒くさいことになっているので、安定した条件下で使うっていうのが一つ重要なことですね。屋内で強い照明当たらないとか、はい、こういうことが必要になります。あと空気漏れしてて本番でちょっと音程狂ってるみたいなこともまあまああるので、安定運用が結構難しいっていうのがなかなか大変なところですかね。はい。で、まあ、逆にいいところっていうのもすごくたくさんあって、まず何よりこの音色ですよね。鉄筋とも木琴とも違う、すごいこう澄んだ美しい音がします。和音とかも最高に綺麗ですね。あとはまあ軽いっていうところ、取り回しやすいですね。あとはこれ音階打楽器には非常に珍しいんですが、音程が無段階で調整できるっていうところなんです。これはね、他の楽器にはまずない特性なので面白いですね。例えばドからちょっと高いドとかちょっと低いドとか簡単に作れるんですよ。だからこれを使っていろんな新しい音階を作ることもできたりするというこんなところが楽器としては非常に優れた機能だなというふうに思っております。あと個人的にはこのエアコークという名前もめちゃくちゃ気に入っていまして、この手の楽器は実は探せば世界中にあるんですけども、まあ世界で一番気の利いた名前をつけたんじゃないかというふうに自負しております。ということで、最後ちょっと自慢になってしまいましたけども、はい、こんなところでエアコークの説明とさせていただきたいと思います。長い時間お付き合いくださりありがとうございました。